はい、皆様おはようございます。
おはようございます。
2025年の2月の9日の主日礼拝、ジフェ教横浜の、開所礼拝をこれから始めたいと思います。礼拝の前にお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、ハレルヤ、あなたの皆を賛美します。今日本当に選挙ネットワークの教会とともにこの主日礼拝を行うことができること、そしてあなたのみんなを賛美することができる特権を本当に感謝いたします。今日説教を語られる河村先生が岐阜キリスト教会から来てくださったことを本当に感謝します。どうぞ神様、今日の礼拝をあなたが祝福してくださって、あなたが中心となってくださいますようにお願いいたします。私たちをあなたの御前で一つにしてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、これから招きの御言葉をお読みしたいと思います。招きの御言葉はヨエル書2章28節に書いてあります。招きの言葉、ヨエル書2章28節を読みします。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。はい、以上招きの言葉になったんですけれども、次は皆様と共に賛美したいと思いますけれども、ぜひ、神様の御前で静まって、神様にご一緒に賛美をしたいと思います。
光我に照らす 勝ちまして我行くところ我出すところ天の父なる神様、本当にこのようにしてあなたの顔を見仰ぎながらの生活を送ることができるように、私たちを毎日強めてくださいますようにお願いいたします。そして周りの人々にもあなたの恵みをシェアすることができるように、私たちをも用いてくださいますようにお願いします。あなたの皆が崇められますようにお願いします。
誰も
べた主の愛、魂は叫ぶハレルフや、神を讃える神を讃える。愛する主の御手の中で、いつでも安らぎを得る。目覚めの時から眠るまで、素晴らしい主を賛美する。愛す主の、愛する主の御手の中で、いつでも安らぎを得る。目覚めの時から眠る時、素晴らしい主を賛美する。あなたは良い方、あなたは良い方、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を賛美する。愛する主は火からも助け、そばにいる絶望の時も、我が父なる神、友なる主、素晴らしい主と歩みます。あなたは良い方、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を賛美する。あなたは良い方、あなたは良い方、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を賛美する。溢れる恵み、溢れる恵み、私を溢れる恵み、私を今すべて捧げます、この命を。溢れる恵み、私を溢れる恵み、溢れる恵み、私を溢れる恵み、私を今すべて捧げます、この命を。溢れる恵み、私を、あなたは良いか、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を 賛美する素晴らしい主を賛美する。愛する天の父なる神様、ハレルヤ、あなたの御恵みを感謝します。あなたは私たちを本当に無条件の愛で愛してくださって、私たちを改めて受け入れてくださったことを本当に感謝いたします。その御恵みに出会った私たちも、その愛に応えてあなたを愛し、周りの人を愛することができるようになることを本当に感謝いたします。どうぞ神様、あなたの愛に囲まれて周りの人にそのあなたの恵みをシェアすることができるような生活を毎日送らせてくださいますようにお願いします。あなたの皆が賛美されますように、あなたに栄光がありますようにお願いします。主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、皆さん、これから子どもの話が、始まるところですけれども、そう、みんな前に来てもいいよ、よかったら。で、神様って本当に良いお方だよね。でも私たち人間はちょっとね、いろいろ悪いことしちゃうねみんな今日だけ考えましょう。今日喧嘩した人、ちょっとあんまり良くない考えしちゃった人、愚痴を言った人ちょっといろいろ私たちも朝からね、悪いことしちゃうよね。でね、みんな前の話、私たちは先週はアダムとエヴァの話をしたんだけれども、アダムとエヴァのこのその子供の子供の子供の子供の子供ね、もう人がいっぱいになって、でね、みんなね、聖書に書いてあるんだけど、悪いの、なんかね、みんな殺し合っちゃったの、本当に大変なの。だからね、神様はもうこの人間たちも本当に悪いわって思って、これから世界を滅ぼそうって思ったの。でもね、神様って良いお方だから、ちょっといい考えがあったの。じゃじゃん、はい、これが世界です。緑ですね。でね、この人ちょっとビデオで見えるかわからないんですけれども、この人をあの呼びました。どうしてかというと、ノアっていう人はまだ神様に祈ってるの、祈ってたのね。だからノア、そしてその奥さんね、も呼んで、ノア、あなただけ私と話してる、私を信じてるから、だからあなたを救いたいって、全部滅ぼすけれども、あなたを救いたいって言って、箱舟を作りなさいって言ったのね。だからノアは箱舟を作りました。じゃん、箱舟、ちょっと変に見えるけれど、そしてその世界全部滅ぼしたら、ちょっとね、あの何もなくなるから、それはちょっとあのあんまり良くないから、ノアにこれから動物をここの箱舟に入れますって言いました。ここが子供たちの出番です。子供たち、この動物をここの箱舟に入れてください。ホセア君、ここのね、シマウアをここに入れてくれる？サミヤちゃんも来て。そうそう、ここに入れちゃえばいい。はい、おうおう、うん、はい、全部入れて。そう、全部入れて。はい、じゃあホセア君は子供役の代表で、全部、はい、これは何？ライオンだね。ライオンも入れて、はい、シマウマも入れて、はい、キリンさんも入れて、ゾウさんもいました。あ、テープは違うね。で、そうそう、最後に神様が、これドアじゃないけれども、ドアを閉めて、みんなここに入りました。よかった、みんな安全だね。で、周りには、何にもね、海はなかったんだよ。でもね、 その後全部閉まった後に神様はザーザーザーザーザー雨をいっぱい降らせて、でもうね全地が反対に折っちゃった、全地がもう水でいっぱい、水でいっぱいになったの。だからね本当に全地が滅ぼされたの。でもこの船とノアと家族、実はノアは息子さん3人いて、その息子さんもその奥さんが3人いて、だから全部でノアと奥さん と、息子3人はあと5人だね。でその奥さん5たす3になれば8人ね。みんな人間がここに入ってて、あと動物もみんなここに入ってて、そのみんなが助かったの。すっごい長く雨が降って、その後雨が止んだ後もすっごい何日も経ってから、神様がノアに、あもう大丈夫だよ、船から出てもいいよって言ったの。でねちょっと話を短くするんだけど、ノアはその後に、まあ奥さんがここになんかちょっと鳥を持ってるんだけれども、あのノアがその鳥を飛ばせて、で鳥が戻ってきてね、3回そういうのがあったんだけど、3回目は鳥がもう戻ってこなかったから、だから大丈夫だってみんなが出て、それで今日の話。その後ノア何したかな、何をした、そうちょっと今ドイツ語の答えだったんですけれども、実はノアはその後祭壇を作ったんです。祭壇、よいしょ、周りに何にもなかったんですけれども、そうね、もう緑がまたちょっと戻ってきたかもしれないけれども、でも石があったんですね。だからこの石で初めに祭壇を作って、で神様にこの祭壇を作ってありがとう、神様それでももういろいろあったけど、それでも神様は私の神様だっていうことを、そういうことの印のために祭壇を作ったので、神様はねそれを喜んで、ノアにこれからもうもちろんね人間がまだ悪いっていうのは知ってるけれども、これからそれでも一つの約束をするって言ったの。そしてこんな綺麗なことをくれたの神様が。これちょっとデボラがね今日の朝塗ってくれたんだけれどもね、すごい綺麗な虹だよね。で毎回この虹がある時に、私は絶対に人間を滅ぼさないっていうことを覚える、で私たち人間のためにもそれはその印だよっていうことを約束したんです。でその時もノアは神様を礼拝したんですよね。で私たちも今日このここの部屋で神様を礼拝することができるのはすごい特権だなって思いました。だから私たちも神様に対して喜んで感謝することはできますね。はい、これがここまでの子どもの話でした。ありがとうございます。
はい、子どものメッセージありがとうございました。そうですね、これから、今日の説教の箇所の聖書朗読を、天白キリスト教会の加藤兄弟に、朗読していただきたいと思いますけれども、天白キリスト教会の加藤兄弟お願いします。
はい、それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き1章の8節です。使徒の働き 一章八節。それではお読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。以上です。
はい、家督兄弟ありがとうございました。聖書朗読ありがとうございました。はい、これから河村真嗣先生に使徒の働き一章八節から聖霊があなた方の上に臨む時と題して、説教をしていただきたいと思います。先生お願いします。皆さんおはようございます。今日はですね、このように、JFEC 横浜の開所式という特別な礼拝にお招きいただき、また、メッセージを語る機会を与えられて心から感謝をいたします。またこの画面の向こうにですね、天パキリスト教会と三好キリスト教会と、そして、岡崎キリスト教会、漏れはないでしょうかね。これ全部ですよね。一緒に礼拝できますことを心から嬉しく思います。最初に一言お祈りをいたします。愛します天のお父様、今朝このように、JFEC 横浜の開所礼拝に、集い、あなたの御言葉と共に分かち合う機会を与えられて心から感謝いたします。また今確認したように、天パキリスト教会、三好キリスト教会、そして岡崎キリスト教会の、兄弟姉妹方とも共にこうして、その日を喜び、あなたの御言葉を分かち合うことができますことを心から感謝いたします。今から開かれる御言葉を通して、主導があなたが私たち一人一人に語りかけてくださいますようお願いをいたします。あなたご自身に期待をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この開所礼拝を迎えるにあたって、私も開所礼拝というのは初めてのことだったんですよね。ですから、何を語ったらいいのかということを随分考えて祈りました。でその祈っている期間中にですね、教団役員会というものがあったんですね。そこで私がドイツで勉強していた時も大変お世話になったカーステン・ベナー先生、今日奥様もいらっしゃいますけども、いてですね、彼にも相談したんですね。カーステン、一体何について話したらいいんだろうねってことを話したら、そしたらやっぱり同盟福音として、この JFEC 横浜のこの礼拝の場所が正式に開所される、その意義について語ったらいいんじゃないかってことを彼に言われたんですね。彼に言われたらそうするしかないって別にそういうわけでもないんですけども、非常に参考になる意見を言ってくださったので、その通りですね、そういうことも今日は、お話していきたいと思います。で、この教団の中でこの場所が開所されるという意義について、さらにじゃあどの御言葉から語ったらいいのかなってことを祈っていたんですが、その時にこの頭の中に浮かんできたというか与えられた御言葉が使徒の働きの一章の八節の御言葉でした。もう一度お読みいたします。お願いします。大丈夫ですよ。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この御言葉です。イエス様はですね、私たちの罪のために十字架にかかられて、そして3日目によみがえられて、その後すぐに天に昇られたんではなくて、40日間この地上にとどまって神の国のことを宣教していたということが聖書には書かれています。そして天に昇られる直前にですね、この使徒たちに、弟子たちに語られた言葉がこの言葉だったんですね。もう一度お読みいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
まあ、一つ一つ見ていきたいと思いますが、この中でまず最初に大事なのは、聖霊があなた方の上に臨む時ということです。まあ、私たちが今開いているのは使徒の働きと呼ばれる箇所ですが、まあ、確かにですね、使徒たちがこの一生懸命御言葉を福音を述べ伝えて、そして、神の国がこの御言葉が宣教が広まっていった、そのことが書いてあるのが使徒の働きですと同時にですね、この使徒の働きは使徒たち自身の力によるのではなくて、聖霊の力を彼らが受けてこの御言葉を述べ伝えた、そういうことが書いてある箇所でもありますから、まあ、別な言い方をすれば聖霊の働きとも言うことができるわけですよね。もともと彼らは自分たちの力だけではそんなことできなかったわけです。まあ、イエス様の十字架を前にして、この弟子たちはですね、一番若いヨハネを残してみんな雲の子を散らすようにさーっともう散っていってしまった。リーダー格のペテロでさえも3度もこのイエス様のことを知らないと言ってしまった、そんなものでありました。でも彼らが聖霊を受けることによってですね、本当に力に満たされて命がけでイエス様のことを述べ伝えるものとなったわけです。で、この聖霊に関してはイエス様がこの天に昇られる前に、この使徒たちにこう言っていたんですね。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を守る、その待ちなさいと言われたんです。エルサレムに留まっていて、私が十字架につけられた後もですね、この蘇って天に昇った後もあなた方はこのエルサレムに留まって、この天のお父さんの約束を待ちなさいと言われていたんです。で、彼らはただ待っていただけではなくてですね、一箇所に集まって祈りながら待っていたんですが、その時に何が起こったんでしょうか。お願いします。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。お願いします。また炎のような、舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。お願いします。すると皆が、精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。これがペンテコステ、精霊降臨と呼ばれる出来事です。で、彼らはですね、このようにですね、精霊を受けた、満たされたわけですよね。で、精霊に満たされた、その中でもペテロはですね、立ち上がって説教を始めたんです。そこには五旬節のこのユダヤのお祭りに合わせて、このいろんなところからですね、たくさんの人々が集まってごった返していたわけです。特にですね、このユダヤ教のお祭りですから、ユダヤ人たちが外国に住んでいるディアスポラって言いますけど、そのユダヤ人たちが帰ってきていたわけですけども、彼らにですね、ペテロは説教を始めたわけですね。こんな風に語りました。お願いします。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。お願いします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなたの息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。今まさにですね、この預言が成就してるんですよ。終わりの日にってありますけども、終わりの日はもう始まってるんです。イエス・キリストの十字架と復活によってもう終わりの時代は始まってるんです。この終わりの時代の最大の特徴は、あなた方一人一人に聖霊が与えられることです。このようにですね、ペテロは語ったわけですね。そして大胆にコートも語りました。ですから、イスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。ただ今何が起こっているかということを説明しただけではなくてですね、聖霊に満たされてペテロはこの目の前に集まっているユダヤ人たちの罪をもう本当にはっきりとですね、指摘したわけです。あなた方は救い主イエスキリストをですね、十字架につけたんです。それはあなた方の罪なんです。もちろんそれはユダヤ人だけの罪ではなくて、私たち人間の罪でもあるんですけれども、このようにですね、罪をはっきりと語ったわけですね。するとですね、人々はどうしたでしょうか。もう怒り狂ったでしょうかね。いや、そうじゃなかったんですね。お願いします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。これが聖霊が働いてですね、自分の罪が指し示されて、 そしてそれを悔い改めた人の応答の言葉です。私たちは一体どうしたらいいんでしょうかと言って彼らは応答をしました。これが聖霊の働きなんですよね。聖霊の働きというのは悔い改めが起こることです。自分の罪が分かることです。そしてどうしたらいいんだろうかと言って神様に立ち返ること、それを悔い改めって言うんです。人間的な方法やテクニックによっても教会ってのはある程度立て上げられるのかもしれません。いや、それさえも難しいですよ。でもテクニックがあればある程度のことはできるのかもしれません。しかしそのようにして私たちが教会を立て上げたにしてもですね、それはまあある意味で木草わらで立てた教会のようであるのではないでしょうか。私たちが、いや神様がですね、この JPEG 横浜に望まれているのはそういう木草わらで立てたような教会の姿ではないはずです。そうではなくて本当に聖霊の働きによって悔い改めが起こって、そして聖霊によって生み出されて、聖霊によって立て上げられて、聖霊によって成長させられるところの真に霊的で清い教会、それが神様がこの JFEC 横浜にまた全ての教会に望まれていることなのではないでしょうか。そしてこのペテロの説教によってですね、悔い改めが起こって、その後人々はどうなったんでしょうか。お願いします。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマの洗礼を受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられたとあります。悔い改めが起こった圧倒的な聖霊のこの働きのもとに3000人もの人々がこのバプテスマの洗礼を受けてきました。でも洗礼を受けて、はいバイバイ、私たちはまた元の場所に戻りますねって散っていってしまったんではなくてですね、彼らは継続的に交わりを持っていた。それが初代教会の始まりでした。ですからこのペンテコステの出来事は教会の誕生日とも言われるわけですよね。でこのあとこの使徒の働きには初代教会の姿がどんなにあったかということが書かれております。じゃあお願いします。初代教会のこれが姿です。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。これが初代教会の姿です。ここにですね、実は今の教会にも共通していることですが、教会に必要な4大要素が全て含まれていると言われています。教会は生まれた時からこの4要素を含んでおりました。一つ一つ見ていきたいと思いますが、それはまず第一に使徒たちの教えであります。この使徒たちの教え、じゃあ次のページお願いします。教えという言葉にはギリシャ語で大きく分けて2つの言葉があります。ケリグマとディダケという言葉がありますが、ケリグマはですね、私たちが信じる内容そのものを表しています。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかられて3日目によみがえられて天に昇ってまた来られる、そういった内容ですね。ケリグマ、宣教の内容というわけですね。でもう一つの教えという言葉、ディダケというのは、じゃあ信じた者たちがどのように生きるべきかに関する教えであります。信じたらもうそれでいいわけでは全くないんですよね。信じたらその後はですね、教会って一体何のためにあるんだろうか、また教会だけではなくて私たちの家庭はどうあるべきなんだろうか、夫婦ってどうあるべきなんだろうか、キリスト者として生きるってどうなんだろうか、キリスト者として子育てってどうするべきなんだろうか、そういうこともですね、いっぱい学ぶことがあるわけです。そういうことをディラケーっていうわけですよね。ある人は日本人の平均クリスチャン寿命は3年だっていうふうに言いました。わかります、意味わかりますよね。クリスチャンになってから3年も続けばいい方で、多くの人は離れてしまうってことを言いました。まあこの言葉自体検証が必要であることはそうなんですけども、でも言いたいことはわかりますよね。途中で離れてしまう人が非常に多いという意味であります。そうならないためにも洗礼準備会だけではなくてですね、洗礼を受けた後の学びも大事なんですよね。この人たちの教えディダケをちゃんと教えられることが大事であります。これからこの JFEC 横浜が成長していくにあたって、そういう人たちの教えをこの学んで根ざして成長していくってことが非常に大事になってくるわけですよね。じゃあその次お願いします。その次にこの4大要素の一つはコイノーニア、交わりであります。皆さん、教会の交わりっていうと何をイメージしますか、 まあ、兄弟姉妹が集まって、この仲のいい心を許せる時間を過ごすことが、ああ交わり楽しかったなっていう意味で交わりって言葉を使うんでしょうか。確かに、それも交わりであります。しかし聖書的なコイノーニアとは、このさっき言った人たちの教えを実践する場としてのコイノーニアなんですよね。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、私たちの罪を許してくださった、じゃあそのようにして救われた私たちはこの交わりの中で許し許されることを経験していく、そのことを通してさらに深くこの福音を理解していくためのコイノーニアであります。逆に言うならば、交わり楽しかったねって仲のいい者たちだけが集まってですね、誰かを排除しているようなそういう交わりであったら、それはコイノーニアでも主の交わりでも何でもないわけですよね。私たちは本当に霊的なこの主の教えを実践する場として、許し許されることを実践する場所としてコイノーニアを持つ必要があります。このコイノーニアによって教会は成長していくわけですよね。じゃあ次お願いします。次にパンサキであります。パンサキっていうのは、まあ、皆さんお分かりの通り直接的には生産式のことを意味します。しかし広い意味では礼拝のことを表す言葉でもあります。教会の4大要素が生産式であり礼拝である。礼拝は分かるけど、皆さん生産式もなんですかというふうに思ったりするでしょうか。この生産式大事なんですよね。福音を耳で聞いて頭で理解するだけではなくて、五感を通して味わって心に刻み込んでいく、触って食べて味わって自分のもっと心の奥深いところに落とし込んでいく、それが生産式であります。実はですね、この JFEC 横浜、 JFEC って皆さん何か分かります？うちの私たちの教団で初めてこの JFEC っていうね言葉が付けられた教会ですけども、 JFEC っていうのは同盟福音キリスト教会の英語訳のことなんですよ。直訳じゃないですよ。私たちの教会教団のルーツはフリーエヴァンジェリカルチャーチなんですよね。それの日本版ですから、ジャパンフリーエヴァンジェリカルチャーチ、この頭文字を取って JFEC なんですよ。で、このフリーエヴァンジェリカルチャーチのこの歴史を見ていくとですね、まあどこか歴史を全部話すと長いですけども、この生産式をするこの会から始まってるんですよね。本当に救われた者同士が本当に信仰を持って感謝と感動を持って生産式を分かち合うところからこの教団は始まっている。このですね、ブルーダーアーベントマンゲマンシャフトから始まっているんですよね。ですからそういうルーツを持つ教団としてもですね、もちろん聖書的に見ても私たちにとって生産式はとっても大事なんですよ。コロナ禍で生産式をやめた教会結構あるんですよね。また最近では、初めての方に、ノンクリスチャンの方々にその疎外感を与えないために、やっぱり生産式ちょっと減らしましょうっていう、別の場所でやりましょうとか、そういう教会もすごく増えています。いや、そういう配慮も分かりますよ。私たちもそういうことをしています。ですが本来パンサキ、この生産式というのは私たちの信仰の、また教会論の本質に関わることなんですよね。やっぱり何らかの形でこれは回復されていく必要があります。そして最後に4番目の要素ですけども、お願いします。それは祈りであります。イエス・キリストもですね、このファイナルウィーク、十字架にかかる最後の1週間でこういうことを言われましたね。私の家は祈りの家でなければいけないと言われました。祈りに、教会も神様の家ですよね。祈りの家でなければいけない。今日は JFEC 横浜の開所式ですが、また JFEC 横浜に限らず全ての教会がですね、祈りの家として成長していきますよね。教会のドアを開けたら、そこら中にみんなが祈り合ってる姿があるような、そういう教会として成長していきますよね。本来教会はそういう場所であるということです。これが教会の4大要素であります。で、この4要素をしっかり行っていた、また聖霊によって生み出されたこの教会には命があったわけですね。そしてどんどんどんどん増え広がっていきました。それは聖書にこうまとめられております。お願いします。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。 命にあふれてですね、この御霊の働き、聖霊の働きによって、宣教がどんどん広まっていって、エルサレム、ユダヤの地方に広まっていったわけです。しかしそれでおしまいではないですよね。神様の御心はこの使徒の働きの一章の八節には何と書いてありましたか。お願いします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。このエルサレム、ユダヤにとどまるんではなくてですね、さらにサマリアにも広まっていくというのが神様のご計画でした。でもそのまますんなりと実はサマリアには広まっていかなかったんです。このエルサレム、ユダヤまでは良かったんですけども、その先のサマリアに行くにあたってはある種の壁があったわけですね。乗り越えなければいけない壁がありました。まあ皆さんもご存知の通り、このユダヤ人とサマリア人の間には壁があったわけですね。仲違いをしていた、もう道であっても挨拶をしないような、そういう間柄であったんです。そこに積極に出て行って福音を述べ伝えるということは最初ならなかったんですよ。彼らに任せておいてもそうならなかった。そこで何が起こったか分かりますか。実は主の迫害があったわけですよね。この最初の羊の7人の羊の1人であるステパノが石打の剣に処せられて、この殺されてしまった。そして、恐ろしいほどの迫害が起こった。そして散らされる形でですね、福音はこのサマリアの地方にも広まっていったんです。お願いします。1章の8節の反対の8章の1節にはこうあります。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。このようにですね、信徒たちが散らされることによって越えることのできなかった壁を越えて、サマリア地方にも福音は広まっていったと書いてあるんですね。ちょっと話が飛躍しますけれども、私たち同盟福音にとってのエルサレムってどこか、ユダヤ地方ってどこかってことも考えてみたいと思うんですね。私たち同盟福音にとってのエルサレム、一番最初に始まったのは、岐阜のさらに田舎のって言ったらちょっと怒られちゃうかもしれませんけども、羽島というところだったんですね。羽島で始まりました。まあ、ある意味そこがですね、エルサレムのような同盟国にとってはですよ、場所ですよね。それからまずどこで広がったかというと、愛知、岐阜、三重という東海3県でどんどん広まっていったわけですよね。で途中でこの群馬県の下仁田教会も加えられました。ということは私たちの群れにとってのエルサレムがこの羽島であるならば、このユダヤっていうのはこの東海地方を中心としたこの地域なわけだったわけですよね。そしてこのフライスレーベン先生ご夫妻も最初はですね、この東海地方に来てですね、そこで教会の実習を愛知県の岩倉教会で受けられたんでしたっけ、ですよね、受けられたわけですよね。でその後は金山で、でその後金山にも使わされてですね、この金山の宣教師となったわけですね。で、まあ、もう皆さんも知っての通りですね、あのフライスレーベン先生ご夫妻はもう素晴らしいご夫妻です。働き人ですよ。謙遜今ここでしてるんですけども、いやそうなんですよね。で金山教会においてもまあいい働きをされて、そしてみんなにすごく愛されていたわけですね。でおそらくですね、私たちも金山教会の人たちも、そしてフライスレーベン先生ご夫妻たちもですね、まあこのまましばらくはそこで働くんじゃないのかなと思っていたと思うんですね。しかしまあ子どもの教育の課題、まあこれは宣教師にとっていつもね、この出てくる課題ですけども、その課題が出てきて東海地方では適当な場所を見つけることができなかったわけですね。さらに、まあ、決定的だったのは、まあ、アライアンスミッションという宣教師の本部がありますけども、そこのトップの方がですね、まあ、あなた方は新たな場所でこの開拓伝道をするようにという事例が出たわけですよね。それ決定的だ。今のままにとどまるんじゃなくて、新たな場所に出て行って、そして開拓伝道しなさいということを言われたわけです。で、まあ、フライス・レーベン先生ご夫妻はですね、まあ、愛するこの金山教会と別れて、新たなこの宣教地を探すことに祈り求めることになったわけですね。それはですね、まあ、フライス・レーベン先生たちにとっても金山教会にとっても非常につらいことだったんですよ。実は 私はその説明会に当時の、まあ、教団の代表として説明に行きましたけども、金山教会の中にはその説明をしたらですね、涙を流される方もいたわけですよね。非常に辛いことでした。私は別にですね、このアライアンスミッションの迫害によってこの福音がこの同盟福音としてこの東海地方の外に出ていったという迫害という言い方はしたくないですけども、ただやむを得ない事情によって本人の意思とは別な方向に導かれるってことはあるんではないでしょうかってことを言いたいわけですよね。で、その時は理解できない、なんでそうなんだろうと思うんだけれども、結果として、あ、これも主の御心だったんだなと後から振り返ってみればそう思えることもあると思うんですよ。初代教会もそうでした。エルサレムでこのまず始まり、ユダヤ地方に広まってですね、そして迫害が起こった、愛するステファノが殺されてしまった、なんでこんなひどいことが起こるんだと思うんですけども、そのことを通してクリスチャンがキリスト者が散らされることによって神様のご計画が遂行していく、この福音が最初にイエス様が言われた通りサマリア地方にも広まっていったわけです。その際に用いられたのはどういう人々だったでしょうか。お願いします。8章の4節ですが、散らされた人たちは、御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたってあるんですね。その際に福音がこのサマリア地方に広まるのに用いられたのは名もなき信徒たちだったんですよ。もちろんその中にはステパノと同じく選ばれた最初7人の羊の中の1人のピリポもおりましたけれども、しかしその他大勢の人々は名もなき信徒たちが迫害されて散らされて逃げる間も福音を述べ伝えながら逃げたから、結果的にこのサマリア地方にも福音は広まったわけですね。そしてその結果ですね、そういう名もなき働き人のこの働きもあってですね、福音は驚くべき勢いでこのサマリア地方でも広まっていったわけです。その総括が9章の31節に書いてありますが、お願いします。こうして教会はユダヤ、ガリラ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信徒の数が増えていったとあります。こうして福音はサマリア地方にも増え広がっていきました。でもそれもまだおしまいじゃないんですよ。続きがあるわけですよね。エッシュの果ては何とあったでしょうか。お願いします。さらに地の果てまで私の承認となりますとあります。サマリアでおしまいじゃなくって、そこから全世界に出ていきなさいってことも言われているわけですよね。私たちもこう祈って期待しております。福音が私たち同盟福音にとってのこの宣教がエルサレム、ユダヤ、ハシマ、東海地方で始まって、今この関東の横浜に教会が建て上げられて、ここでも満ちていきますように。でここで、この活動することがおしまいなのではなくて、その時にさらにビジョンを夢を持って、ここから先さらに先に世界に出ていくっていう夢を持ってですね、教会を建て上げることが大事ではないのかなというふうに思うんですね。横浜だけが目的じゃないんですよ。もちろん横浜にこの福音を述べ伝えます。でもその先のことも考えながらですね、私たちは教会を立て上げていく必要があります。今日の箇所は以上ですけども、ここからですね、最後に3つの大切なことをまとめて、終わりにしていきたいと思います。まず最初に大切なことはお願いします。ピンチはチャンスだということですね。今日は迫害がこの宣教の広まりに用いられたということを私たちは見てきました。私たちの人生にもそういうことってあるんじゃないでしょうか。自分の意に反して願いとは逆の方向に引っ張られてしまう。自分の力ではどうにも抗えない、抗ってもどうしても自分の願いとは違う方向に導かれていってしまうということがあるのではないでしょうか。その時はなんでこうなるんだろうか、わからない、なんでこんな私が辛い思いをしなきゃいけないのかというふうに思うのかもしれません。しかし後から振り返ったら、あの時あの出来事があったから今があるんだなって思えることもあるのではないでしょうか。私はもう気づけば長く岐阜で22年間、牧師をしておりますけれども、決して暇じゃないんですよ。 同じことの繰り返しじゃないですよ。マンネリじゃないんですよね。いつもいろんなことがあります。絶えず試練はありますよね。そして正直、まあ、うまくできなかったこと、後から思えばあんなやり方をしなくてよかったなと思うこともあったりするわけですよ。でもそういう、まあ、多くの、まあ、試練とか失敗とかを経験してきて一つ思うのは、そういうの望まざることを通しても神様は新しい扉を開いてくださるということです。いや、むしろそういう時にこそチャンスがあるということなんですよね。私たちは、人間はですね、まあ、どうしてもぬるま湯に使っていたくなってしまう。同じことを繰り返していれば安心しますからね。そういうことをしたくなっちゃうんですよ。そういう傾向はまた年齢を追うごとに増してくるんじゃないでしょうかね。いや、もうこのままでいいんじゃないですか、このままのやり方でいいんじゃないですかと思うこともあるんじゃないでしょうか。でも神様はそんな私たちをピンチを通して、危機を通してですね、この背中を押してくださる。そして今までの形を壊して新しいものを作ってくださるのではないでしょうか。そういうことを何度も何度も経験してきて、今ではですね、何か試練がやってくると自動的にあるメロディーが頭の中にこの流れてくるんですよね。まあ、これも書いてありますけども、ピンチピンチチャンスチャンスランランランっていう、なんかピンチがあると、いや、これまずいなってことが起こると、いや、でもこれチャンスなんじゃないってことで、このメロディーがですね、自動的に頭の中に流れてくるように今はなっております。またこの日本語のですね、機会、チャンスは機会っていうふうにね、この訳されますけども、この機会、ピン、このチャンスの機会でさえも危機に遭うって書いて、このチャンスなわけですよね。機会なんですよね。そういうことを考えると、ピンチに遭うことは、試練に遭うことは悪いことばっかりじゃない。それによってですね、チャンスの扉が開く。神様が何か新しいことをそれを通して行おうとしている絶好の機会だということであります。そして2番目に大切なことをお願いします。夢を見ようであります。まあ、ちょっとこれ、ここで私たちの教会の事情をお話ししますけども、今私たちの教会では、土地を探し求めて買おうとしております。まあ、毎月この駐車場のために10万以上払ってるわけですよね。それはもうもったいないということで、これも何十年間もそういうことやってますので、そろそろ終わりにしないということを話し合っておりますし、借りてる土地っていうのはいつ借りられなくなるかわからないわけですよ。もう貸さないって言われたら礼拝が次の週から困っちゃうわけですよね。そういうリスクを次世代に残さないためにも、私たちの世代でこの問題を解決しようとして今土地を買おうとしております。で、そういう話し合いをいよいよ詰めてやってるわけですが、そしたら昨年の12月にちょうど良い場所にちょうど良い広さの土地が見つかったんですね。で、不動産屋にすぐに掛け合ったらですね、あ、それは売りに出されてるか、その買うことができますよってことを言われた。で、どんどんどんどん交渉が、この進んでいったわけです。そして、まあ、去年の12月ですから、教会の総会は大体2月にあって、教団の総会は3月にありますから、それに合わせて資料も作り始めたわけですね。もう根津の作業でですね、毎晩2時3時までこの色の作業をしていて、でもこの土地を買うためだってことでやっていたわけですよ。そしたらですね、突然12月の中旬にその地主の方からやっぱり教会には売らんって言われたんですよ。まあ、岐阜だからか分かりませんけども、そういうことが突然言われてですね、それまではいいよいいよ売りますよって言われていたのに、突然売らないよってことを言われた。しかも理由が教会だからって言われて、もう目の前が真っ暗になったんですよね。しかしその時に私を励ましたのは、今私たちの教会もずっと使徒の働きを読んでるんですけども、その中で与えられた御言葉だったんですね。今日も読みましたけども、神は言われる終わりの日に、私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなたの息子や娘は予言し、青年は幻し、老人は夢を見る。ただいいことが起こってるから順調だから夢を見るっていうのは夢じゃないんですよ。聖書的な聖霊によって見るっていうのは絶望的な状況においても夢を見ることです。その夢を見ることを諦めないこと、これが聖霊による夢であります。だからそういう教会に売りませんって言われて、はい、そうですかじゃないんですよね。そういう夢を持っておりますから、それでも諦めない、祈り続けてこの行動をし続けました。そしたらまた別な これもそんなことあんまりないんですけども、ちょうど良い土地が見つかったわけですね。でそこも交渉がどんどん進んでいったわけですよ。そしたら地主さんがなんとですね、教会さんによる問題ないですよ、一坪あたりこの2万円値下げします、総額200万円値下げしますよ、なんてこと言うんですよ。そしたらこれも完璧に見心じゃんというふうに思ったわけですよね。そしたらまた教団役員からやってる途中に電話がかかってきまして、ハウスメーカーからもっと高い値段で買うって言われてるから、そっちに売るかもしれないってことを言われたわけですよね。その時に隣に座っていたのが岡崎教会の岡本真紀先生、今も聞いてるか分かりませんけども、私に言ったんですよ。先生、ジェットコースターみたいですねって上がったり下がったり上がったり下がったり繰り返して、そういうことの繰り返しで、うわまた来た、またピンチだっていうふうに思いましたよね。で祈りました。そしたらそれで終わりじゃないんですよ。その晩にある電話がかかってきまして、こう言われたんですね。実はまあコツコツと貯めてきたお金があるんだけど、しばらく使う予定がないんです、全部捧げますとは言えませんけれども、でもこれを教会のために用いてくれませんかってことをね言われたんですよね。一定期間お貸ししますよっていうまとまった金額をですね、それがちょうどそのハウスメーカーから交渉権を取り戻すのにぴったりのお金だったんですよね。でそういうことがやっぱあるんですよ。聖霊によって励まされ続けて夢を諦めないでいると、行動をし続けると、前に進み続けると、神様が素敵なことを行ってくださる。きっとですね、これからも JFEC 横浜、いろんなところを通ると思うんですよ。どの教会もそうだと思うんですけども、いろんなことを経験する中で、でもその中でも夢を諦めない、夢を見続ける、聖霊によって励まされて前進し続けるときに神様が御業を行ってくださる。そのことを通して私たちは、変な言い方ですけど、あ、神様本当にいるんだってことを経験していくわけですよ。理屈じゃない。それを通して私たちの信仰がさらにこの強められていくことを経験していくわけです。そのようにして成長するこの JFEC 横浜であり、また皆さんの教会であってほしいと心から願っております。そして最後に大切なことは、お願いします、御言葉から離れないということです。どんなに夢を見ても、その夢が御言葉から、神様の御心から外れていたら、何にもならないわけですよね。それは単なる人間のビジョンですよ。そういう人間のビジョンに基づいて教会を立て上げなさいなんて聖書には書かれていないわけです。その夢が御言葉にちゃんと根ざしていることが、御言葉から生まれていることが大切なんです。教会も3年も経てばですね、伝統が生まれるんですよ。面白いことに、いや今までこうやってきたでしょうって、3年も同じことやればそれが教会の伝統になっちゃうんですよね。だからこうしましょうってなってくる。それやり方がうちの教会のやり方じゃないですっていうふうに言われてしまうことが出てくるわけですよ。また3年も経てば教会で発言する人が決まってきますよ。あ、この人の言うことを聞いといた方がいい、私は何も言わない方がいいかなってことがなんか決まってきたりします。また教会も生まれて3年も経てば、いろんなこの世の中的な価値観も入ってきます。やり方も入ってきますしかし私たちの教会が何年経ってもこの御言葉に根付いて、そして聖霊の働きによって生み出されて成長していく清い教会でありますよね。もしそこから離れたら、教会が御言葉から離れたら、教会が教会でなくなるんです。教会の清さが失われるんです。どこまでもこの御言葉に根ざして聖霊に信頼する、そういう教会として、これからの JFEC 横浜が、また皆さんの教会が成長していきますように心からお祈りをしています。最後に一言お祈りをいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。主なる神様、この JFEC 横浜の門出となる開所式の日、御言葉から語ってくださりありがとうございます。初代教会は生まれたときから御言葉にしっかり根ざし、聖霊に励まされて迫害の中でも広まっていきました。現代の教会も、また私たちの人生にも嵐が吹き荒れる時があります。しかしそのような時にこそ、あなたを見上げて、あなたを信頼して、あなたの福音を述べ伝えて、私たちが前に向かって進んでいくことができますように。 今日はオンラインにおいて天白三好岡崎の兄弟姉妹も聞いておられます。それぞれの地域で牧師と宣教師、そして一人一人の信徒が御言葉のうちに一致して力強くその地域において神の国を広げ、そして教会を立て上げていくことができますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
川村先生ありがとうございました。力が与えられる、励まされる言葉の、本当に深い説教、本当に感謝いたします。ありがとうございました。これから応答の賛美として、聖歌の529番を歌いたいと思うんですけれども、今回は、岡崎キリスト教会の皆様がリードしてくださいます。岡崎キリスト教会の皆様をお願いします。続きまして、献金感謝のお祈りをいたします。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日このようにして JFA 教皇浜の会、礼拝を
行うことができていることを本当に感謝いたします。そして教師との働き一章八節から、説教を川村先生にいただけたことを本当に感謝いたします。そうです、世の果てまで教会を開拓していく、そして、あなたからいただいた夢を見て、前進し続けながらもいろいろ葛藤に直面しても、諦めないというあなたからの、勇気と、力をいただきながら、これからも教団全体も一つ一つの教会も、そして私たちも歩き続けることができるように私たちを強めてくださいますようにお願いいたします。そして今日も私たちはあなたからいただいた豊かなの御恵みから一部をあなたに返しますけれども、どうぞ神様清めてあなたの御国のために用いてくださいますようにお願いいたします。そして今日共に礼拝を捧げてくださる、岡崎キリスト教会、天白キリスト教会、三好キリスト教会をどうぞあなたが、これからも豊かに祝福してくださって、そして本当に私たちが心を一つにしてあなたの御前で歩むことができるように私たちをこれからも導き続けて祝福してくださいますようにお願いいたします。あなたの御名をあがめます。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、続きまして、開唱式に進みたいと思うんですけれども、河村先生お願いします。
それではただいまから、同盟付近